ほな、
向こうが、
矢蓋秀吉の麦わら帽子。
はい、皆さん、こんばんは。矢蓋秀吉の麦わら帽子の時間になりました。昔からはですね、花は紅、柳は緑という言葉がございます。これはですね、時代がどう変わっていこうとも自然はいつも通りに巡ってくるよということでございます。自然の中にいるとですね、私たちはいつも楽しいことがたくさん、些細なことに翻弄されることなく自然を見れば、私たちはとても幸せやなということでございます。今日もですね、帯広市は東2条南11丁目1番地にございます FM リング本スタジオ生放送でお送りをさせていただいております。西川はですね、いつも金井さんにやっていただいているのですが、今日は、お休みということで、私がやりながらということで、進めていきたいと思います。この番組にあたってですね、お便りメッセージなどいただければありがたいなというふうに思います。メールアドレス fm761@fmwing.com、 ファックスの方が 0155-24局の6699、 こちらまでお寄せいただきたいと思います。まあ、暦がですね、5月の、すいません、6月の、7日ということで、もうちょっとしますとね、夏至を迎えるということで、まあ、夏至を迎えるとですね、それが過ぎてしまうと、今度、日の長さ、昼間の長さが短くなるということで、ちょっとね、気分的に焦ってしまうのですが、畑の方はですね、佳境を迎えてですね、管理作業も、終わりが見えつつあると。あとはですね、ひたすら、まあ、自然の恵みをですね、得られるように、まあ、祈るしかないかなという感じでございます。まあ、今年の2月からですね、自然災害の実証実験をやろうということで、全国70カ所で、一斉に展開をしてきました。まずはですね、これに使う、金の培養。まあ、これを70カ所でこうやるのですが、まあ、大体成功率 70% ぐらいですかね。あとの 30% ぐらいは、まあ、リセットしたりとかですね、そんなことで、推移をしております。で、まあ、その中でもですね、早いものはいくつかこう結果をいただいておりまして、20日大根。まあ、これはね、家庭菜園の定番ですけども、とても短いこう日数でね、できる。まあ、20日というのはね、ちょっと言い過ぎですけど、4週間ぐらいでね、いけると思います。まあ、自然栽培の場合はもうちょっとこう日数かかるんですが、非常に大きなものが取れ始めましたということで報告をいただいてですね、全国で実証実験やられている方たちがそれを注視しておられたので、その報告にですね、リアクションをこういっぱいついておりましたね。まあ、なんかちょっとこう手応えを感じたかなという感じでございます。あとはまあ、ナッパの小松菜とかがですね、非常にこうしっかりして重量も出てというようなこともありましたし、じゃがいものですね、茎の大田、発芽の速さ。まあ、この辺も報告が来ておりました。まあ、これからですね、いろんなこう結果が出てくるかなということで、楽しみにしております。一番こうメインになるですね、私たち日本民族の主食、お米。まあ、これがですね、一番こう、興味があるというか、力を入れなければいけない、そういう部分なんですが、苗代にですね、この光合成細菌を入れたところ、 3日後に非常に、今までと違う成長の仕方をし始めたということで、報告をいただいておりました。ちょっとこう期待できるかなというところですね。あとですね、5月の31日に、在家の方たちがですね、一時にこう見学というか研修勉強にこう来られまして、自然体の話をね、たくさんさせていただきました。まあ、あの、通訳さんがですね、非常にこう優秀な方で、もう10年来お付き合いしている方なんですが、まあ、自然体のことをですね、すごい勉強されていて、普通だったらちょっとこう、訳しにくいような言葉もですね、ちゃんとこう、事前に準備をされておられて、わかりやすく、その研修の方たちにですね、伝えておられて、まあよかったかなと。質問もたくさんいただきましたし。その中でちょっとね、今まで、私は応対したことがなかったんですが、キューバからですね、微生物の専門家、それから、農政の方の方、お役所の方ですね、二人見えておられました。あの、ね、熱心にこうメモを取ってですね、真剣にこう話聞いていただいて、ちょっと良かったかなという感じでございます。あとはですね、まあ、大阪、名古屋、長野、東京と、行っておりまして、月曜日、ギリギリこう、ラジオあったんですけど、マンデーマスター。それに間に合うようにこう帰ってきたんですよね。まあ、雨の影響でですね、こういろいろこう、交通機関が乱れて、まあ大変な思いをちょっとこうしておりましたね。まあ昔よくそういうことあったんですけどね。まあ楽しみながら旅をさせていただいた。たまにはこうアクシデント。まああるもんかなということで、いろいろこうやっておりましたね。そんなことでございます。それではですね、今日の一曲目、行ってみたいと思います。こちら。 はい、スライザファミリーストーンでダンスとザミュージック聞いていただきました。メッセージいただきました。ありがとうございます。クリスタルさんですね。いつもありがとうございます。ヤブタさん、こんにちは。こんにちはですね。先日知り合いからプランターに入った三人レタスの苗をもらい、おお、いいですね。育て始めました。家庭菜園などやったことのないクリスタルです。あ、すみません。はい。ちょっとミキサー不慣れなもので、お聞き苦しい点がございました。申し訳ございません。とりあえず、外の日当たりの良いところに置き、水やりをしています。苗をくださった方からは、液体の肥料を買ってきて与えるといいよと言われたので、近いうちに、買ってこようと思いますが、液体の肥料と言われても、お店の売り場にたくさんありそうですよね。ホームセンターの店員さんに聞いてみようと思います。あ、それがいいと思います。二株あって、今はどちらも、大きめの何枚かの葉が出ています。ど素人のクリスタルに何か気をつけたら良いことなどアドバイスがあればお願いします。ペコリ、クリスタルさんですね。いつもありがとうございます。液体の肥料はですね、多分たくさんあると思います。まあ、レタスに何がいいかというと、レタスは菊科というね、菊と同じものなので、この辺によく効くもの。肥料はですね、チッソリン酸カリというね、酸要素が、まあ、配合されてるんですけど、まあ、レタスはできるだけ、花芽がつきにくいような育て方をするとですね、外の葉っぱを見せながら、家庭菜園の場合ね、外の葉っぱを見せながらいつまでも食べることができるというやり方がございます。花芽さえつけさせなければ大丈夫ですね。常にこう、サラダにこうちぎってね、食べていくという、どんどん上の方にね、こう伸びていくんですけど、友達さえなければ長いこと楽しめるということでございます。肥料は何がいいかね、チョイスするのは、店員の方でも、専門職の方多分おられると思うので、そちらにこう聞いていただいたらいいかな、というふうに思います。話は変わってですね、有機ジャス法というのがございます。まあ、これはですね、2001年に、改定されてスタートをしております。まあ、それまではですね、有機栽培ですとか、無農薬ですとか、そういうことを普通に、まあ、言葉が使えたんですが、この法律ができてからですね、有機ですよ、ということを言おうと思えばですね、国が、農水省がこう、指定した認証団体に、認証をしていただかなければ、こういう文言が使えない。いうことなんですよね。で、これはまあ、消費者の方からすればですね、ほんまかというところで、お国がですね、お墨付きを、つけてくれてるということで、まあ、非常にいいシステムかなというふうに思います。まあ、方やですね、この生産者の立場から行くとですね、非常に大変なんですね。例えば、農薬を使いました。化学肥料を使いました。使ったものなら記録しやすいんですね。でもこれはですね、そういうものを使わないことを証明するためのシステムということで、非常にこう、厄介というかですね、仕事がたくさんあるんですね。で、まあ、これはですね、農水省が定めた認証団体っていうのがございます。今、北海道は多分3軒かなというふうに思いますが、そのうちの1軒ですね、北海道有機認証センターさんというのがございまして、まあ、私は20年来、お付き合いをさせていただいているところでございます。まあ、このですね、消費者さんから見ればですね、非常に、 いいシステムなんですが、生産者からすると、まあ、どうかなというとですね、例えば、ほうれん草を栽培していて、出荷をしておりました。で、この一つ一つにですね、有機ですよという証明するステッカーを貼ります。このステッカーを貼る行為をですね、格付けというふうに言うんですね。まあ世の中には格付けという言葉はね、たくさんあって、肉の格付けとかですね、まああるんですが、この有機ですよという格付けをするわけですね。で、こうやってこう出荷をしていきます。で、1年に1回、ちゃんと、認証されてるかどうか、格付けをされてるかどうか、年次検査に、認証機関の方が来られます。で、ここで、非常にこう大変なことをするわけですね。で、たくさんある出荷レンタルの中からですね、1枚抜くわけですね。で、これは有機のほうれん草ですということで出荷をされてますねと。この種はどこで買いましたか？この種は有機、手指消毒、種の消毒をしてるかしてないか、証明書ありますか？遺伝子組み換えではない証明書はありますか？まあ、ほうれん草の場合はね、遺伝子組み換えっていうのはほとんどないんですけど、そういうことを求められるんですね。で、いつ巻きました？どういう機械を使って巻きましたか？その巻いた場所は、使った道具は、洗浄していますか？で、管理はどういうふうにやりましたか？使った道具はどうですか？ずっと記録を、見せてくださいということで言われるんですね。で、それを即座にこう出さなければいけない。出すためにはですね、日々日報をこと細かくつけていなければですね、ダメっていうことと、すべて使うものに関しては証明書を、保管しておかなければいけない。まあ、保管する以前に、お願いをしてですね、それくださいってもらわないとダメなんですね。で、もらって、紙でもらってですね、それをファイリングするというとですね、またどこにしまったかわからんというのは非常にこう困るわけですね。で、そういう管理をしながら最後収穫をする。いつ収穫しましたか？どういう道具を使いましたか？どの場所で袋詰めをしましたか？その時に、担当者は確認の記録を残してますか？大丈夫かどうかというね。まあそういうことをすべて網羅してやらなければいけないと。こうなって初めて有機ですよということがこう言えるわけですね。で、この年次検査がですね、一芋農場で5月の30日にございました。まあ、おおむね良好というところだったのですが、マクレスの千住農場ではですね、7ヘクタールという面積に、大豆を栽培しております。で、大豆はですね、種をまくと、鳩が群がってきて種をほじくんですね。で、それをですね、威嚇するのに、まあ、エアガンで威嚇したりとか、いうことをやるわけですが、畑にその玉が落ちていたと。これは、通常のプラスチックですか、生分解、自然にこう溶けてなくなるものですか、どっちですかと。で、これ実は、プラスチックは OK なんですね。で、溶けて土に戻るものは、ダメです。で、たまたま、土に戻るものも一部使ってたということで、改善指摘を受けるわけですね。これ厳しいですね。まさかこういうところでそうなるとは思わなかったんですが、そういうことがございました。要はですね、生産者の義務としてこれは有機ですよということを言うがために、かなり、まあ、緻密なですね、綿密なこう日々、の、こう、管理作業を、しなければいけないということがあります。まあ、こうやってね、ようやく、こう、売り場に並べられることができるということでございます。まあ、有機雑法ね、過去にも、こう、いろいろお話をしたと思いますが、1年に1回年次検査があって、まあ、こういうことをね、日々やってますという話でございます。それでは、曲。みたいと思います。こちら。 マービン・ゲイで You Sure Love to Ball 聴いていただきました。まあ先ほどね、雪ダスの、まあ、話をさせていただきましたけど、まあ雪栽培ですね。まあ自然栽培もそうなんですけど、どちらも同じなんですが、とても苦労することといえばですね、家庭栽培でもそうなんですけど、草取りなんですね。まあ、この草が生えてくるのをどうやってこう回避するか、作物を優位に立たせてですね、それでこう収穫が得られるところまで持っていけるかというところなんですね。で、かたや、除草剤、まあ、屋敷周りだとかね、まあ、家庭菜園もそうでしょうけど、まあ、除草剤を使えばですね、まあ、一気にこう草がなくなると、何の苦労もないということで、非常にこう楽なんですね。で、まあ、有機栽培のですね、技術研修会とかですね、事例発表会とか、よくあってですね、最初こう始めた頃は、足げく通っていたんですが、この事例発表の内容のほとんどがですね、どうやって草を取るか、まあ、トラクターで引っ張るね、こう機械とかあるんですけど、カルチとかですね、あと、まあ、除草クリーナーとか、各社こういろいろございます。まあ、そういうものをいかに使ってどこまでこう精度を上げてですね、作物を優位に立たせるかというところがですね、一番のこう肝になるわけですね。で、まあ、多分、最終的にもう手がつけれんということになった場合ですね、威力を発揮する道具がございまして、ロータリーカルチというね、トラクターの後ろにつけてですね、例えば耕運機が5台ぐらい、ついてるようなそういう機械ですね。だから多少こう草が生えてもですね、耕していってしまう。畝と畝の間をですね、耕しながら、土を両側にこうかけてですね、作物を優位に立たせるという優れものの機械がございます。 まあ、うちにもあるんですが、まあ、ほとんど使ったことがないというような、感じだったのですが、まあ、今回ですね、根室町の、シルさんという地区がございまして、そこのですね、うちでこう指導をするということになっていたのですが、まあ、そこにもですね、豆を、4ヘクタールぐらい栽培をしております。で、こちらはですね、実作業をやる方がですね、委託をして、オペレーターさんに来てもらってやっていただくということなんですが、まあ、こと細かに説明をしてですね、除草剤を使いませんので、カルシ、クリーナーで草取りをやるので、畑の作り方はちゃんとそれに似合うようにやってくださいということで、まあ、お願いをしたのですが、やはり当事者でない限りはですね、そこまでこう精度を上げていかないと、まあ、これでいいかというところで、まあ、終わってしまうということは、まあ、しょうがない部分なんですが、ここに来てですね、豆と一緒に、去年栽培されていた小麦がむくむくと成長を始めて、これ結構邪魔するんじゃないかなということが予測されるんですね。で、まあ、なってから合わせると遅いので、このロータリーカルシをこの、補助に持って行ってですね、スタンバイしとこうかということで、先日この機械を移動しました。で、まあ、割と、横幅のある機械なので、まあ、移動は慎重にやらなければダメなんですが、倉庫の奥の方に入っていてですね、これを取り出して、手前の機械を取り出して、これを取り出してと。で、元通りにまた、入れ直すということで、まあ、1時間以上かかったかな。まあ、自分では30分ぐらいでいけるかなと思ったんですが、随分5時間かかってしまってですね、ちょっと難儀したなという感じでございました。で、まあ、トラクターはですね、その、幕別の支部さんに置いてある、まあ、そこそこ大きいトラクターなんですけどね、メンテナンスも業者さんにお願いをしてですね、かなりの高額を支払いしております。オイル交換とか、まあ、それぐらいで、35万円とか、そういう請求額をしてたんで、まあ、しょうがないかということで、まあ、専門家にやっていただいたんでね、安心して使えるかと。いうことで、まあ、使ったんですけど、移動して戻ってきたらですね、トラクターの前方の方から油が吹き出してですね、いや、これちょっとまずいなという感じでございました。まあ、猿も力を切るということでね、専門業者さんもちょっとこうね、似たかなという感じでございました。まあ、いろんな、普通のね、栽培方法では苦労することのないことも、有機栽培、自然栽培では、さっきの有機雑法のね、格付けではないですが、かなり大変なことがいろいろこう出てくるなという感じでございます。それでは曲でみたいと思います。こちら。Thank you. はい、ルービーブラザーズで、リトルダーリン聞いていただきました。まあ、勇気の話をね、まあ、させていただいたのですが、まあ、先日ですね、長野県に行っておりました。まあ、何をしに行ったかって言いますと、参政党という国政政党になった政党があるんですが、こちらでですね、農業部会というのが設立をされまして、私はそこの生産技術チームというね、現場を、推進する、チームに所属をしております。まあ、いつもはですね、リモートで、会議をやっているのですが、やっぱりですね、肝心な部分は、みんなで膝を突き合わせて、とことん議論しようよということで、長野会議が開催されました。で、まあ、たまたまですね、大阪経由で行ったのですが、雨がですね、大量に降りまして、川が、危険水位を超えて、公共交通がすべて止まって、関西国際空港から脱出するのに8時間かかったと。まあ、これ出れたから良かったんですけど、出れない人がですね、もう、本当にたくさん、まあ、公式記録出たと、発表あったと思うんですけど、食料と毛布配られてですね、みんな床の地べたで止められたということで、まあなんとかね、脱出、8時間かかっても脱出できて、まあよかったかなという感じで、まあ大阪から名古屋に移動するのもですね、東海道新幹線に止まっていてですね、近鉄に乗り換えて、チケット買うのに2時間並んでとか、まあそんな感じでございます。まあ、トラブル、アクシデントっていうのは常にあるもんですが、まあそれをですね、いかにこう、いい方法で対処できるかというところが、肝心な部分かなということを、まあ、改めてね、こう認識しましたね。まあ若い頃はね、よくそういうトラブルに巻き込まれて、それをまあ楽しんでたような自分がおりましたけど、ちょっとこうね、年いってからはきついなという感じでございました。で、まあ、今回、まあ、会議というかね、みんなでこう、膝を突き合わせて、こう、議論を交わすということでございました。で、まあ、せっかくね、奈良の会議開催されたので、美味しいものをいただいて、地元のですね、取れたての旬の、料理を出していただけるところをですね、こう、セッティングしていただいて、そちらで、まあ、山の幸をですね、ふんだんにこういただいたりとかですね、夜の泊まりはこう、健康ラン、新州健康ランだったかな、大きなお風呂がですね、こういっぱいこうあるところで、上がこうビジネスホテルみたいになってるんですが、結局みんな、2時から3時間寝ないんですよね。終わったら2時頃やったとかね、次の日なんかもうひどい状態で起きてきて、おはよう、みたいな感じでしたけどね。まあ、楽しくね、こう、普段、みんなでこう、お話ししたり、議論を交わしたり、まあ、してる仲間なので、まあ、まるで、こう、ほとんどリモートなんですけど、まあ、窮地の中のですね、こう、友人みたいな感じで、とてもこう、ね、盛り上がりがあって、まあ、良かったかな、という感じですね。それと、まあ、運営する側のスタッフなので、まあ、皆さん、こうね、世の中のことをよくご存知で、節度を持ってですね、なんかこう、どこかしら、気品と風格がある感じがしましたね。まあ、ないのは私ぐらいですけど、まあ、下品なやつやなと思われてると思うんですけどね。まあ、皆さん、まあ、仕事はそれぞれ、持ち場が違うんですけど、要は、いかに問題を解決して目的にこう近づいて達成させて結果を出すかというところで、まあ、プロフェッショナルな方たちがですね、たくさんこうおられるので、まあ、私自身もですね、そういう、場に一緒にこう行かせていただいて、非常にこう、切磋琢磨せざるを得ないということでね、日々叩かれながら、まあ、勉強させていただいて、いただけて、まあ、良かったかな、という感じですね。まあ、現場のこと、人事のこと、労務のこととかね、皆さん、こう、すごいエキスパートの方たちが集まっているので、 ほーという感じで、まあ、過ごさせていただきました。まあ、結構ね、楽しくやらせていただきましたね。それでは、今日の、4曲目と、行ってみたいと思います。こちらです。セレッセでラブイズバック聴いていただきました。まあ、先ほどもですね、少しこう触れたのですが、まあ、今回長野会議ということでね、まあ、移動を、まあ、いつもそうなんですけど、面倒くさい移動方法で、移動を楽しもうかみたいなところがこう結構あるんですが、まあ、予算的に言ってですね、飛行機は常に、安い LCC、格安の航空会社をこう使うんですね。で、まあ、だいたい東京か、関西か、どっちかなんですけども、やっぱり使いやすいのはですね、便数が多い、TC エアをよく使います。まあ、早めに取れればですね、もう5000円とかそんなんでこう行けるわけですね。で、まあ、あと手数料とかね、座席のシート代とか、まあ、そんなのつくんですけど、まあ、それに関して大したことはないと。で、まあ、通常のチケット買うとですね、2万円超えたりとか、まあ、そんなんなんで、まあ、その分、宿と食事に、まあ、費やせるかなという感じで、よくこう、PKR を使います。で、まあ、今回はですね、車でですね、新徳駅まで行きまして、そこから JR で、南千歳から新千歳に移動して、チェックインをして、保安検査を受けて乗るということなんですが、ちょっとこう時間がですね、ギリギリっぽかったので、ちょっとこう焦ったかなという感じだったんですが、まあ、関西国際空港に着いてですね、まあ、ちょっと遅めのお昼を、お昼ご飯をゆっくり、ナンバーあたりで食べて、それから、宿に移動してということを考えてたのですが、空港に降りてみるとですね、なんかこう様子がおかしいということで、JR と南海電車が、 まあ、アクセスしてるんですが、行くとですね、どちらもこう、シャッターを降りて止まってるんですね。で、ホワイトボードに書いてあるのを見ると、大和川が危険水位を超えて、運休しておりますと。再開の見込みはございませんと書いてあるんですね。で、駅員さんが思っていて、ハンドマイクでなんかこう言われてたんですが、まあ人が群がってですね、駅員さんも中に入って出てこなくなってと。で、まあ川の水が増えてですね、引けば、また再開するやろうということで、まあお酒でも飲んで、まあちょっとこうゆっくりしてようかと、ぐらいの構え方だったんですね。ところがですね、再開の見込み今日はありませんとか、ホワイトボード変わってるんですよね。で、そうなると、皆さん、どこに行くかっていうと、動いてるものはリムジンバスしかないんですか。タクシー、まああるんですけど、到底来ないですよね。来たって、まあどんだけ人さばけんのっていうことで、リムジンバスに殺到するんですが、その行列の中からですね、最後尾どこにあんのと。いうぐらいなんですが、リムジンバスは席数が決まってるので、券売機で買う、窓口で買うですが、もうすでに、キャパを超えていてですね、窓口、券売機は中止になってるわけですね。で、到底これは無理やろうということで、まあ私は並ばなかったんですね。JR と南海電車が復旧する方にかけようということで、まあ、のんびり地べたに座って、まあ、お酒いただいてたんですが、全然そんな感じがないということで、これはちょっとまずいぞと。で、まあ、長野会議に行かなければいけないので、これ、明日の昼とかに、移動できたとしても全然間に合わんよね、と。なんとか今日のうちに、宿に入りたいな、ということで、まあ、友人にですね、こう、車をチャーターしてもらって、迎えに来てもらって、ということで、ピックアップしてもらおうかということを計画してやってもらったんですね。でも、こういう時ってもうほとんど、チャーターできる車もないということで、まあ、奇跡的に、まあ、一台ですね、こう、行ってくれる車があって、まあ、助かったんですけど、この空港のですね、その車が到着する場所が問題なんですね。送迎で到着するところは4階にあるんですが、一般車両は1階なんですね、タクシーの1階。で、そこに入ってしまうとですね、もう人の群れがですね、そのタクシーに乗らせて押し寄せてきてですね、もうドライバーさんパニック状態になって、もう下向いて外見れない、こう、そんな状態までなっておりました。で、まあ、私は、ピックアップしてもらうのに、この車のところに行ったのですが、ドライバーさんがこんな状態でドア開けてくれないんですね。で、ようやく、こう、分かって開けてくれて、乗ったらですね、そこにまた人が押し寄せてくるというね。まあ、ちょっとね、怖い感じを経験しましたね。まあ、いずれにしてもですね、この災害が起きたとき、まあ、どういう身の動きをするかっていうのはね、状況をよく考えて、まあ経験とかですね、血のりとか、交通手段とか、すべてをこう総合的に考えて動かんと、楽観視してたらこれどうにもならんなということをですね、今回ちょっと反省いたしました。まあ再開するまでね、ゆっくりこうお酒でも飲んでよかって言ったら次の日の昼、まで、まあ、こんな状態になってたな、ということで。まあ、特にね、まあ、陸から離れた空港、海の上の空港とかですね、まあ、ちょっとこう、要注意だな、という感じを今回経験させていただきました。それでは曲、行ってみたいと思います。こちら。Thank you. サウンドトラックレオンデから、エンアウディレオンデ聞いていただきました。まあ、自然災害でですね、交通機関が止まってということだったんですが、まあ、JR がね、もう全然動かないので、これ緑の窓口に行ってですね、ちょっとこう振り返ってもらおうかぐらいの感じで行ったんですが、新大阪、大阪駅はもうパニック状態で、怒涛のごとく人が押し寄せてですね、窓口が機能しないという状態でございました。で、まあ、移動ルート上にですね、難波駅というのがあったので、まあ、そちらからですね、近鉄の特急に乗り換えてということなんですが、これもですね、長蛇の列でチケットがこう、買えるまで2時間ぐらいかかるということで、自由席なしの全席指定というね、ラインなので、ちょっとこう大変やなという感じでございました。で、まあ、緑の窓口に行ったときにですね、2組ぐらいしかおられなかったので、あ、行けると思って入ったらですね、その後から続々と来られて、で、その待っておられる方の中でですね、やっぱり大阪やなと思うんですが、早せーやーと、もう何回も言う、ちょっとね、年配の方がおられて、緑の窓口のですね、窓口の担当さん、まあ、男性一人しかいなかったんですけど、まあ、すっごいね、落ち着いた冷静なこう話で、どういうご用件でって言われて、キャンセルやと、払い戻しやというふうにこう言われたら、払い戻しの場合は、今日の当日でなくても後日で行けますので、後日来ていただくということでお願いいたしますとか言ったら、よっけ怒って何よーみたいな感じでね、ちょっとこう、揉み合いになるかなっていう感じだったんですが、まあ、それにしてもですね、JR の緑の窓口って皆さんよくこう、使われると思うんですが、それと対比してですね、スマホの画面から JR のチケットを取るときってすごい簡単だと思うんですね。行き先を入れて、そしたら、その、便名がいくつか出てきて、それを選んで、で、座席を選んで、まあ、カードとかね、そういうのでこう払うと、ポチポチ。まあ、ネットで買い物するのと同じような感じで、非常にこう画面がよくできているということは感じられていると思うのですが、逆にですね、窓口の端末が非常にこう複雑で、担当の方がですね、あっちよし、こっちよし、確認して、チケットが出てきてとか、それを確認して、あるいは紙に書いたりとかですね、こうあるわけですね。で、そういうのをこう見てますとですね、いや、コンビニストア、コンビニエンスストアのレジはですね、アルバイトの方たちがですね、いろんな作業をあの端末一つでこなされるんですね。売る、まあ、お金をいただいてレジをやるのは当然ですけど、公共料金の支払い、宅急便の発送、音楽コンサートのチケットを取ったりとかですね、ありとあらゆることをあの端末一つで、いとも簡単にこうやられるということで、このシステムの違いは何なのかと、よく思うんですね。まあ、郵便局もそうですけど、まあ、今回、新得で、チケットを買おうとしたらですね、建設中の方で、後ろに3人こう、スタンバイして見守っておられてですね、もう最後はちょっとこう手出されたんですけど、手伸ばすイージーでこう端末トントンとかこうやられてましたけどね。で、まあ、奥のこう事務室の方を見ると、まあ、他にも2人ぐらいおられて、いや、すごい人数やな、これコンビニなら1人でやってるよね、というふうに思うのですが、あのコンビニのシステムをですね、まあ、どういう、こう、頭の構造をしている方が作られたのかなと、ちょっとこうね、あのシステム見てみたいな、ということがですね、この間からちょっとね、みんなで話し合いの場でも話が出てたんですけど、かなりな優れもんやな、という感じですね。で、まあ、それに対比してですね、民営化された、郵政省郵便局、それから、元国鉄、で、今 JR で、 東日本とか分かれてますけどね。要は、人がですね、10人いてるのが1人でこと足りるようになると、それはそれで困ることがあるのかなと。ちょっとね、変なふうにこう勘ぐってしまうんですけど、まあ、このね、優れた、IT 化されているこの時代の中でですね、もうちょっとなんとかならんのかなというのをちょっとこう思ってしまいましたね。まあ民間がね、これだけ進んでるのに、まあ公共の、まあ公社から民間になっても、こう、休然としたね、こうシステムでこうやられてるというのは、ちょっと、残念だなという気がこうしてしまいましたね。まあ、今回の自然災害でね、足止めくったことから、まあ、いろんなことをこうね、まあ、待ってる時間暇なんで、こう考えてしまったり、見てしまったりとかね。まあ、そんなことがありましたけど、まあ、それはそれで、こう、楽しませてもらったかな、という感じでございます。それでは、今日最後の曲になりますね。お届けしたいと思います。こちら。そうこうしてるうちにですね、お別れの時間が近づいてまいりました。今聴いていただいている曲は、ヨシキエ M で、インナークワイエットナイトでございます。来週はですね、シンプルライフトカチでございます。次の麦わら帽子の放送は、6月の21日です。今日の再放送はですね、6月の11日、16時になっております。それではまた、お耳にかかります。そう、さようなら。